きます。セッション5、H2O スペース谷口誠さん、矢野凛さん、幻松田直樹さんによるスマートデバイス2013-2014です。
はい、よろしくお願いします。デバイス3年目となりまして、メンバー去年と引き続きなんですが、私谷口と、
松田直樹と、
はい、張飛です。
でどうですかこの
皆さんお疲れですよね。そうなると思って
ます、はい。見たいと思うんですけど、今日ですね、作りに作りましてスライド160枚ぐらいになってるんです。40分のセッションで、なのでどんどんいきたいと思うんですけれども、まあ、今年は振り返りつつ の来年といいますか来年以降の話をですね、少し考えていけたらなと思っています。でまずデバイスですね、やはり振り返っておきましょうということで、今年もですね、今年発売された各端末の画面の解像度というのを調べてみました。でこれ2012年までですね。で13年までと、でまあ順当に右肩上がりなんですが、今年ちょっと面白い傾向がありまして、ここのですね、ある特定の解像度だけが一気にボリュームが上がってるんですよ。これご存知ですか、松田さん。
いや、どこかわからないですね。どういうことかわからない。
実は、1080×1920
フル HD、
はい、フル HD、テレビの規格ですねにあるものなんですけれども、この解像度が大流行、ドコモで、もう8割ぐらいですかね。で全体でも27機種が、この解像度になっている。やっぱりビデオをですね、映像を見るのに適した画面サイズかなということで、昨年はですね、これ昨年のスライドなんですが、かなりいろいろおかしな画面解像度出てたんですが、まあちょっとそういったところに競争力を高めるのはやめて、標準に合わせていこうという動きが出てきているのかなという感じがしました。でもう一つですね、その端末のところで面白い動きがありまして、こちらもうすぐ出ます Xperia Z1F というものなんですが、キャッチコピー見ますとこうなってます。手のひらにフィットするサイズ感で、続いてこちら au からも、出てます異彩という端末なんですけれども、こちらもですね、持ちやすさと出てるんですね。つまり少し小柄な端末が出てきてるんですよ。はい、でやはり、先ほど安久さんのセッションで端末大型のものも女性使ってるということだったんですが、それでもやっぱりデカすぎるっていうところで使ってるのかなということで、その大画面にそろそろこう飽き始めてきてるのかなと、持ちやすい端末がいいよねっていうことになってきてるのかなというところがあります。でこちら昨年ですね、こういったスライドをお見せして、右上の方届かないよねという話をしたんですが、こういったところが問題になってるのかなというのがありました。だとですね、やはりもう一つ、そのスマホに大画面化を求めなくなった理由として、タブレットですからミニタブを日常的に使うユーザーというのが増えてきているかなと。で私も結構電車とか乗って見てますと、結構 iPad で立ちながらですね見てたりですとか、すごい人はパズドラをあれでやってたりという方もいらっしゃるんですけども、
方もね、多いです
よね。で私もこの Nexus 7でミニタブレットと Xperia みたいなうちなんですが、リンさんってちなみに何台持ちですか。
で私一つですね、 Z だけ。
Z、なるほど、僕と一緒のやつですね、はい、大型のやつですね。ちなみに僕とか多分松田さんもそうなんですけど、すごい数持ってて、
そうですね、弊社には同じぐらいありますね、
はい、分かんなくなってるんですけれども、2台ぐらいは持っているユーザーっていうのが増えている
そうですね、
っていうのがあります。はい、で来年以降なんですけれども、スマートフォン そのおかしな端末の開発っていうのは、そろそろ収束に向かって、今後はそのタブレットで先ほど出てきた2つ折りのものが出てきたりですとか、いろいろなものが出てくるんじゃないかと考えています。デバイスはそのあたりにしまして、続いてスマホサイトの2013年なんですが、なんかですね、シフトはですね、最近後援者がいかに苦労するかっていうところの勝負が来てまして、私もですね、益子さんに負けないように、東証上場企業スマホサイト対応を調べてきました。全部画面ショットを撮ってですね、データベースに登録しまして、2139社スマホ対応してるかどうか調べました。
ド M ですね。
ド M です。はい、
すごい仕込みですね
そうしました、こちらですね、こういう結果になりました。スマホ対応している企業さん、2139社中288社ということで1割ちょっとですね。
思ったより少ない
ですね。そうですね。で先ほどちょうど HTML セッションのところで HTML5 対応が1割弱ってことだったんで、それと結構2回2回
ある
のかというところですね。で、ちょっとですね、この、シフトのメインセッションといいますか、一番最後 のデザイントレンドをパクらせていただきまして、ウェブデザイントレンドインスマホサイトということで、私が見てきたスマホサイトの、デザイントレンドというのをちょっと見ていこうかなと思います。まず、鉄板デザインパターンなんですが、こちら日野自動車さんなんかが そうなんですけれども、右上にメニューボタンがあって、うん、カルーセルみんな大好きですよね。
大好きよね。
はい、先ほども出てきましたが、うん、
ありましたね。
そして下にナビゲーションがある。この画面構成がですね、ものすごく多かったです。はい、取り上げるだけでもこれだけありまして、100社ぐらいは同じようなレイアウトだったかなと。う
ん、半分ぐらいじゃないですか。
そう
です
ね。そうですね。はい、多かったです。うん、で、ちょっとですね、特徴があって面白いのがこの右上のボタンの使い方ですね。メニューボタンで使っている方が非常に多いんですけれども、例えばこちらザッパラさんとかですと検索ボタンで使っている、はい、まあ、結構コンテンツ量が多いサイトなので、うん、ザッパラさんとか確かコンテンツサイトで、多いというところですね、うん、続いてこちらサンドラックさんとかはですね、 PC 切り替えボタンここにあるという、はい、なんかこうすごくこう自信のなさが
よろしければ見てください。
そうですね、もういつでも PC に戻ってくださいねというのがちょっと明確にするんですが、こういった使い方ですとか、はい、そしてこちらは、スターバックさんとかシェアボタンですね。結構このユナイテッドアローさんなんかはシェアボタンが一番目立ってしまっていてですね、どうしたらいいだろうって感じなんですけれども、とにかくシェアしてねという感じですかね。そして電話番号、もうこれもなんかウェブサイト真っ向から否定している感じなんですが、とにかく電話してくださいということです。そして最後が会社案内とアクセスというの、何のボタンなんだろうという感じなんですが、
アクセス、
はい、とにかく来てねって感じですかね。まあ、こういった形でいろんなことに使われているんですけれども、まあ、そのウェブサイトで何を重要視するかというところで、このボタンの配置が決まってくるかなと思いました。続いてが昔ながらのといいますか、スマホサイトでいうとですね、はい、iPhone ホーム型といわれる、ボタンをこのように縦横に並べるっていうスタイルのサイト、はいはいはい、非常に流行りましたね。でちょっと今はやっぱり大画面化が進んできて真ん中のボタンが押しにくいというのがありますので、若干流行りは廃れてきてるんですが、ちょっと面白い動きがありまして、ボタンがですね大型化してるんですね。で一つ一つのボタンの中に写真ですとかテキストももう含めてしまっているという、ちょうど Windows 8に非常に似たレイアウトのものが最近少し増えてきたかなというところがグリーンさんですね。はい、そしてもう一つがサイネージ型と私が勝手に呼んだんですけれども、いわゆるその全画面写真ですね、表示した時に画面のほとんどが同じ写真で、覆い隠さるという感じの、サイト、結構ブランディングに力を入れているサイトさんとかに多いかなというふうに思いました。でちょっと面白いのがそのサイネージの中にボタンとかがそのデザインに調和するような感じで配置されているっていう感じのサイトも多かったかなと感じます。はい、さて、スマホサイトそんな感じで調べていたんですけれども、じゃあ次に RWD レスポンシブウェブデザインですね。こちらもちょっと見ていきましょう。スマホ対応が288社ということだったんですが、じゃあこの中で RWD をしているサイトはいくつかということだったんですが、こちら調べてみたところ、7社、
少ない
、少ない、
非常に少なかったです、でちょっと全社見ていこうと思うんですが、まずソニーさんですね、はい、IMJ さんで、ミクシーさん、これ、まだですけれども、こういったところは定番化、はい、ちょっと変わったところでいきますと HI さん、これは技術系の会社さんですね、結構サイネージ型にも近いんですけれども、レスポンシブするとまとまるという、はい、次はインサイトさん、これが広告代理店さんですね、こちらいわゆるグリッドデザインですね、はいはいはい、非常にレスポンシブしやすい感じなんですが、こちらもレスポンシブでした。
なるほど。
でランドビジネスさん、これ恥ずかしながら弊社のクライアントさんなんですけれども、私といいますかクリエイターと一緒に作ったんですけれども、ちょっと昔ながらのレスポンシブをかなり昔にやりました。で面白いのがこのファナックさんなんですが、ロボットを作られている会社さんで、この富士山の写真とかがあってですね、HTML も 4.0 とかなんですけれども、これがなんとレスポンシブになっていたんですね。
すごいですね。
でちょっとですね、よく見ますとこの富士山の写真よりもナビゲーションの方がちょっとだけ出てるので、デザイン的にどうかなと思うんですけ ど、
なるほど、
おそらくこれですね、クリエイターさんが作ってレスポンシブじゃないサイトを頑張って中の方がレスポンシブにしたんじゃないかなって、
なるほどですね、
はい、
でも相当頑張りましたね。
相当頑張ってますよね。でも富士山の写真は残してると、
残してる、
はい、といった形になっています、で7社ということで RWD 流行ってないですよね。
流行ってないね。
上場企業の中では流行ってない。
ここからこう RWD をディスっていくのが去年の私なんですけれども、私今年の私はちょっと違います。今こそ RWD なんじゃないかなと
なるほど、
はい、そうなんですね、はい、でなぜかと言いますと、はいはい、上場企業ってこういう業種分類というのがありまして、こういったもので分類されるんですが、うんうんすね、見ていくとこのサービス業とか金融保険商業不動産ってこういったところのサイトがスマホサイト対応していることが多いんですよ、うん、
あなるほど、
で水産農林業とかはしてないんですね、
今週は関係ないもんね、
そうですね、そうなんです、うんうん、あのまさに、こちらはあるんですけど、こちらはそもそもあの必要としてないんではないかと考えました、うんでとはいえですね、やはりこれから先そのスマホ対応してないとなりますと、例えば求人活動したりですとか、うん、IR 情報があったりですとか、はい、っていうところで、やっぱりそういったところでスマートデバイスを見る方っていうのも増えてきます。
そうですね。
はい、そこで、スマホ対応必要ですね、うん、ということですね。でしかもその例えば専用サイトをじゃ作るか、うん、RW にするかっていう選択の時に、うん先ほどの通りミニタブが流行ってますという時に、じゃこれはあの果たしてスマホサイトを見せるべきなのか、PC サイトを見せるべきなのかって迷いますよね、はい、でしかも例えばこれギャラクシーノート3という端末なんですが、今こう普通にサイト見てますと、で右上ボタンを押しにくいなとなるんですが、なんとですねギャラクシー3はですね、画面をキュッキュッとやりますとこうちっちゃくなるんですね。
なんだこれは。
片手モードっていうんですけれども、はいはい、ここでですね画面全部が展開するっていう、何のためのこの余白なんだという感じになります。
あブラウザーの片手モード
違うんです、これホーム画面もアプリも全部この大きさで展開するん
ですけ
ど、はい、あ
なるほどなるほど、
こういった機能がですね Galaxy Note には搭載されたんですね。
は
でさらに面白いのが Galaxy Note 3なんですが、ペンが付属してるんですけれども、このペンでですね、うんうん、画面をカチッとやりまして、はい、でブラウザーを選びます、
はい、
で枠をキュキュキュッと書きまして、でここにブラウザーを表示しますとしますと、この大きさでブラウザーを表示するんですよ。
何これ、
魔法のペンみたいですよね。
エンジェットブームみたいな。
そうなんです。でこれフローティングしてるので後ろでアプリケーションを動かせるっていうものなんですが、まあ、とにかくですね結構こういった形でそのブラウザを全画面表示しない端末っていうのが出てきてるんですね、
はいはいはい、
でじゃあこの時にスマホ専用サイトを頑張って設計して表示したとして、使ってる人は使いやすいのかっていう問題になってきてしまうんではないかなと考えます、
はい、
で、もう結局画面解像度ってどんなに頑張って調べてもあまり意味なくなってきてしまうんではないかなと。
そうですね、
はい、でそこで、スマホ専用サイトは無理なので、まあ、そもそもですね、そのスマホが PC かとか RWD か専用サイトかみたいなのを考えるのもやめませんかということで、これ松田さんの昨年 の、
そうです、ね
あのはい、スライドなんですが、
去年のオチとして使いましたね、
はい、
頑張
らない、今年の RWD では頑張らないというところでいこうかなというところで、ちょっとその RWD のこれからも含めてこれから の、 そのウェブの話をしようではないかというところで、ちょっとお二方 の、 あのお話を、聞かせていただこうと。でまず、これからのデザインということでヤンミンさんお願いします、
はい、私はですねウェブというかいろいろ IME 作ったりとかしてるんですけれども、今そのウェブのコンテンツで特にスマートフォン対応みたいなところで何をやってるかっていう話ですね。で縦方向とか横方向とか幅がどうこうっていうような検討についてはほとんどもうしておりませんで、非常にそのコンテンツの細かい部分のチューンアップっていうところを、中心にやっているというお話をこれからいたします。でまず何をしたかと言いますと、私が作っているですねしめじという IME の中からとあるところにちょっと広告的な部分を作ってですね、そこからちょっと他社製品を PR するというトライアルを、やりました。でこれは実験なので実際運用するかどうかはまだ決まっておりません。で実験として公開したというやつですね。でターゲットは、17歳から20歳ぐらいの若い層で、しめじを使い始めて一月程度のライトユーザーです。で広告に関してはですね、ライトユーザーさんでないとなかなか刺さらない。長くツールを使っている人っていうのはもう広告は無視する傾向にありますので、そこら辺はライトユーザーにしました。で、目標としてはですね、CVR が 2% ぐらいだったら、まあ、いけるかなという感じでやりました。で、実際どういう内容を提供したのかというのと、あとユーザーさんの理解についてというところをお話しするんですけれども、まず向かってですね、左側のところの耳寄り情報というところから、このコンテンツに入っていくんですが、耳寄り情報というこの向かって右側のところですね、これがしめじの中の、ブラウザーといいますか、ちょっと広告スペースみたいな感じになります。でここはまだしめじのユーザーインターフェースなんですね。でここで、目指せしめじマスター正解してプレゼントゲットという、これ 魔法使いの水っていうあのやつですね。
あれ
のはい、そうです。クイズアプリのちょっと宣伝をしようと。で、ここからしめじの世界からですね、第1弾、これはあのモックの状態で公開というか、ほとんど検討を社内でしないままですね、これでいいんじゃねえかってダラッと作って公開しました。で、これが第1弾、これがですね、1時間半後ぐらいにですね、こういう形に直しました。で、どこをどういうふうな検討をして直したのかという説明をこれからしますけれども、まず一番最初の状態ですね。これどうしてこういうふうにしたかと言いますと、まずしめじのフラットなデザインというのを踏襲しました。しめじからここに急に来てですね、あのちょっとゲームっぽいモリモリな感じのビジュアルになると、急に広告来たなっていう感じになってですね、あのドロップする人が多くなるだろうというふうに想定して、非常にフラットにしてます。で、ファーストビュー大体あのこのページの真ん中辺ぐらいまででファーストビューなんですけれども、あのかなりテキストで説明するということを考えてます。で、全体的にはあの緑色をあの基調にしまして、ちょっとクイズっぽい色って言ったらちょっと緑かなと、あのバットマンのリドラーなんですけれども、そこら辺を考えました。あとあの文字はですね、1行20文字程度 の大きさであれば読めるので、まあ、どれぐらい使ってもいいんじゃないかっていう形で最初これで公開したんですね。ところが1時間後、あのうちは Google Analytics のリアルタイムで、どれぐらいの人が見ているか、どれぐらいの人があのあの実際次の手続きに行ったのかっていうのをずっと監視してますので、予想下回る状態だったんですね。これはやばいということで、すぐに変えました。あのまず文字がやはり多いのではないかっていうところを検討して、文字をもうざっくり削り、文字で説明するのをやめました。であとですね、次 の手続きに行く人が極端に少なかったので、これはインセンティブがあるということがおそらく伝わってないだろうということで、真ん中辺にですね、あのインセンティブがあるというその猫ちゃんの情報を引き出して喋らせるような形でプレゼントがあるということをもう一度、一番上のタイトルにも書いてるんですけれども、真ん中辺でもう一度伝えてます。で、特にですね、スマホのコンテンツというか、とにかくキャラクターがあった方が、なんかこうそのキャラクターに誘われるような形で次の手続きに行くんじゃないかっていうちょっと読みがあったんですけれども、その読みがちょうど当たったような感じですね。猫ちゃんが喋ってるっていう風にした方が、こうこっちの、ペースに巻き込まれてくれる人が多いんじゃないかということでキャラクターをつけてます。で、あとあのボタンなんですが、最近フラットフラット言ってますけれども、どうしてもですね、ボタンに関しては立体的じゃないと押されないですね。これも立体にした瞬間にですね、もう押されいう数値がバーンと跳ね上がるんですね。なので、基本的に次の手続きにどうしても行かせたいという時はボタンは立体的にしないと難しいと。で、あとは文字の数を極端に減らしたというようなところですね。で、文字のこれ立体にして、あとこの青い色なんですけれども、これはしめじのユーザーインターフェースのクリックできる部分というのが大体青に統一しているので、ここはちょっとしめじの色をと UI の色の、ものを踏襲して青くしてます。で、まずこの文字ですね、以前は本文中の中にはプレゼントの言及はなかったんですけれども、大事なことはあれぐらいの人の面積の中でも2度言うというところで、2回言ってます。で、あと文字 の量なんですけれども、これ非常に悩んだんですが、最終的にはですね、映画 のスーパーの文字数っていうのをちょっと意識してみました。で、数年前までは1行についてですね、1行で20文字で数年前は良かったらしいんですけれども、最近1行10文字以内というふうになっていて、どんどんどんどん少なくなっていってるんですね。で、この場合は、映画の字幕の場合、だいたいセリフ1秒に対して4文字以内で、一度に表示される字幕の数っていうのが、20文字ぐらいまでっていうのが原則なんだそうですけれども、こういった感じで時間軸で出るテキストの量っていうのは、こういったものを参考にしてちょっと検討し直しました。で、こういう検討を経てですね、もう一つデザインとちょっとコンバージョンの関係について簡単にお話ししたいんですけれども、この赤と緑、ボタンの色をですね、これ最後まで迷ったんですね。で、赤い方がいいんじゃないか、緑の方がいいんじゃないかということで、ちょっといろいろあったんですけれども、赤だとですね、クリックされる率は非常に高くなります。ただコンバージョンされないんですね。で、次に緑の場合はどうだろうということで緑にしてみました。で、するとですね、クリック率は低いんですけれども、コンバージョンが高くなると。で、これ一体どういうことだということで、いろいろ社内で検討したんですけれども、単純なことでですね、この試作の場合、赤のボタンでクリックして行った先っ がですね、あの Google プレイなんですね。でそうすると Google プレイって緑色が基調になってますので、赤から緑に遷移するとちょっと違和感があって、あのどこに来たんだろうということでドロップしてるんじゃないだろうかっていうことで、最終の運用状態ですと、まあ、こういう形で、ちゃんと緑色にして次の画面にいた時も緑が基調の画面に切り替わってもおかしくないような形で、しかもですね、こういう あのアイコンが出てくるよというこの次の画面に置かれている要素というのもボタンの中に置きながら、画面が切り替わった後のことをちょっと考えたデザインに変更したんですね。でそうするとあのコンバージョンがちょっとリアルタイムに上がりました。でまとめますと、まあ、赤の印象から緑の印象に行くと違和感があり、緑からあの緑に行くと、まあ、ゴール感があると。でこれ重要なのはですね、あのこちらの都合というよりかはユーザーがその時どういうふうに納得するかって、ユーザーの納得が非常に重要だなっていうことで、じゃあユーザーってどういうものにいつも囲まれているのかっていうとですね、モバイルの場合この3つのですね都合を考える必要があるんですね。1つはユーザーの物理的な都合、2つ目は感情的な都合で、3つ目は認知の都合といってですね、まあ、大体物理的な都合っていうのは身体的な状態とかですね、あとそのユーザー自体の思考とかですね、であと感情的なものっていうのはその時のユーザーの気持ちですね。これ非常に想定するのは難しいんですけれども、ストレスの量がどんなものかとか、そもそもこの、 あのコンテンツを必要としているのかっていうようなところを考えたり、あともともと持っているそのユーザーさんの学習能力ですとか、あの覚えたいとか勉強したいといったような意欲ですとか、そういうところに非常に左右されるというところです。で、しかもこれがですね刻々と変わるんですね。なので、今やってることっていうのはもう出しちゃってからこう結果が変わるところに合わせるというやり方でやってます。でこのユーザーの都合を把握して直しながら最適解に近づいていくと、それがまあスマホコンテンツの作り方に求められるまあ考え方といいますか流れなんですね。
なるほど、ありがとうございます。あれですね、そのボタンを立体的にしなきゃいけないとなると、今流行りのそのフラットデザインをできてみたいな感じになっちゃいますけど、
はい、そうですね、
やっぱりアクションができる場所は立体感がやっぱり必要だったっていう、
必要ですね。他の国知らないですけど、やっぱり日本はそうですね。
という、デザインの話だったんですが、では次にですね、少し実装系の話ですね。これからのウェブ制作として、まあ、注目すべき点は何かというのをちょっと増田さんに紹介したいと思います。
はい、ちょっと実装的なお話をさせていただこうかなと思います。で、先ほど谷口さんの話でですね、まあ、レスポンシブの、でスマホサイトを展開している上場企業とかの話も少ない、まあ、終わってんじゃねえのみたいな感じで、いやいやこれからだっていうような話があったんですけど、じゃあ2013年どんな感じだったのかなと、でまあいろいろ探してみてですね、まあ、ちょっと海外のサイトで恐縮なんですが、こんな記事が上がってました、レスポンシブのサイトの、よくある問題どんなのかと、でまあ要約するとですね、まあ、コンテンツの最適化までは至ってないよねと、デバイスの幅に応じただけの最適化に終わってるよねっていうような、内容でした。まあ実際僕もその傾向があるかなと思います。僕が作ったサイトも含めて恐縮なんですけどね。で、じゃあリンさんがおっしゃってたね、本当のスマホの最適化、そういう検証も含めてやるべきかなというところですね。で、それに関してまた記事をいろいろリサーチしてですね、ちょうど今月の上旬ですかね、4日ですかね、テッククランチにこんな記事が上がってました、ですね、これも要約するとですね、アメリカの大手の EC サイト、スマホからの売り上げがですね、あのブラックフライデー、クリスマス商戦の時期ですね、において 75% も去年比で上がっていると、もういきなりすごい、数字で上がっているわけですね。実際にスマホに最適化したサイトを持っている EC サイトは、これだけ数字として上がっているという例ですね。で、まあ、どんなサイトがあったのかというと、まあ、ご存知かどうかなんですけど、アパレルサイトですね、アメリカンイーグル、まあ、このようにモバイルファーストでちゃんと設計されたような綺麗なサイトですね、まあ、非常に分かりやすいです。でもう一個、コストコ、これもご存知ですね、日本にもありますからね。なんでこれも、なんていうんですかね、非常に情報を絞り込んだ形のスマホサイトを展開されてて、まあ、コンバージョンも非常に上がったんじゃないかなという感じです。で、まあ、こんな感じで10社ぐらいいろいろ見たんですね。でも10社全部レスポンシブのサイトじゃなかったんです、残念ながら。でもまた終わってんじゃないかなっていう、ね、感想があるんですけれども、じゃあレスポンシブではさっき、ね、矢野さんがおっしゃってたようなユーザーの納得っていうのを得るのが難しいんじゃないかなと、いやいやと思うんですけどね。で 表示上ですね、デザイン上の設計上ですね、ユーザーの都合っていうのを考慮したコンテンツフロー、レイアウトのフローですねっていうのは実現できます。で、まあ、これちょっと具体的な例なんですけども、普通はこんな感じで、HTML で書いた順番が、まあ、表示される順番従いますよね。そのまま右から左から右へ、上から下へ、これが普通です。でもスマホの場合ですとこのような感じで、右側を見てくださいね。数字の順番が、数字で書いている順番が HTML で書いた順番です。でも表示上は、順番を変えたいと、こういうニーズがあることもあるんじゃないかなと思います。まあ、個人的にはすごいいっぱいあるんですね、こういうニーズが、はい。イベントサイトの場合は日付と申し込みボタンをとにかく上に持ってきたというのが、ね、あるんですけれども、まあ、これ一応できることはできたんですよ。ただすごい面倒だった。でこれが今後2013年と来年もっともっと実現可能になってくるんじゃないかなという予想ですね。でまずフレキシブルボックスレイアウト、まあ、フレックスボックスです、はい。これはですね、HTML の要素の表示順とか表示方向をまあ自由に指定することができます。こんな感じですね、まあ、ちょっと概念図で分かりにくいかもしれないんですけども、順番を変えることができます。でこれが2013の今年ですね、仕様がずっと揺れてたんですけれども、ディスプレイフレックスっていうので固まりそうになったっていう特徴ですね、はい。で次に CSS ビジョン、これちょっと知らない方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、もう全然今までなかったことなん でこれは何かというと、 HTML のフローと見た目上のレイアウトのフローを完全に分離できるんです。まあ、ちょっと分かりにくいんで別の言い方をすると、特定の要素を別の要素に流し込んだり、分割したり結合したりすることができます。DTP やられている方だとよく分かるんじゃないかなという感じですね。
だから一つのディグに入っているある要素をバラバラにして別のディグの中に入れちゃうみたいなことも。
そうですそうですそうです。テンプレート機能をもう HTML の中だけで持っているみたいな感じですね。なんでこれの例だと、上の方にあるこの四角いバナーっぽいやつがですね、表示上だと全く別の場所に移動もできます、で、別々の場所にある2つの複数の要素ですね、それを右側のように1つの見た目に結合することもできます。
これちょいちょい変えながらね、公開するのも
いいよね。そうですね、で、1つのものを別々の場所にの複数の要素に分割することもできます。で、まあ、これで要はスマホでの見た目、キープした見た目というのを確保、レスポンシブでも確保できることができるかなと。ただ先ほどのセッションにもあったように、ちょっとその読み上げ順番みたいなアクセシビリティ上の問題、若干課題としては残ってるんですね。
確かに、
はい。でこれなんでご紹介したかというと、今年の iOS7 のサファリから実装されたからです。実際使えます。で、Mac のサファリでも CSS ビジョンは使えます。ただ Chrome とか Firefox 全く対応してないので、まあ、実際に使えるかどうかというのはちょっとまだ怪しいですけども、まあ、間違いなく今後使えるようになるだろうなという予想ですね。で、まあ、Adobe さんが仕切っておられるので、こういうサイトを見るとよくわかるんじゃないかなと思いますので、また見てくださいね。で、今度メディアクエリのレベル4、これも聞いたことない方いらっしゃるかなと思うんですけど、
CSS4 ではなくてメディアクエリの4って
ことですね。そうですね、メディアクエリレベル4ですね。で、まあ、新しいフューチャーの追加が検討されていると。でこれエディターズドラフトなんで、まあ、まだまだ検討段階なんですけれども、具体的にはこの4つですね。ポインター、ホバー、スクリプト、ルミナシティ。でポインターっていうのはマウスカーソルがあるかどうか、ホバーが、あ、一緒ですね、ホバーがあるかどうか。で特徴的なのがルミナシティですね。明るさです、スマホをその時使ってる明るさを判断して、スタイルを変えると。これはディグリーダーというアプリの例なんですけれども、実際に明るいところと暗いところで見た時の映り込みを防ぐようなカラースキームになってますね、はい、テーマを変えてますね。
お、
はい、こういうのが今後メディアクエリーだけでできるようになってくると。高感度センサー使ってるんですね、まあ、デバイスの。ということでメディアクエリーに関しては、まあ、今まで幅の判別っていうのがまあメインだったんですけれども、今後はユーザーの環境、状況っていうのも判別できるようになってくるんじゃないかなという感じですね。はい。で、まあ、ちょっとね、使えない、実際明日から使えるネタばっかり言ってないんで、まあ、こんなの出てきました。今までさっき僕が、ね、紹介した便利そうな、ね、新しい CSS とか、まあ、まだ全然使えるわけではないので、ただまあ、便利なのは便利じゃないですか。で、インテンション JS っていうこういう便利な、そういうのも先に、JS で実装したようなフレームワークも出てきてますので、一度見ていただいたら、これからのスマホの最適化、スマホサイトの最適化へのヒントが得られるんじゃないかなと思うん ぜひ来てくださいね。
楽しそう、
はい、ということで、まあ、今年来年、まあ、まだレスポンシブはまだまだ過渡期なのかなという印象なんですね。ただ、まあ、先ほどご紹介したようなのが、まあ、来年もしくは再来年とかになるかもしれないですけども、どんどん使えるようになってくるということで、成熟する素地っていうのはどんどん揃ってきた、今年なんじゃないかなと思います。ということで、ね、ユーザーの都合も考えつつ、デバイス、これまで通りデバイスの特性も考えつつ、あと環境使用されている状況、ね、っていうのも考えてくるっていう、考えられるようになるっていうのがレスポンシブの進化なのかなっていう感じですね。なんで、あのね、さまざまなデバイスに対応できるというのがね、先ほど谷口さんおっしゃってたね、レスポンシブの特徴ですもんね。
はい、そうですね、
はい
はい、ありがとうございます。
幅で振り上げてた頃がもう今すでに懐かしい
ね、
うん、もう終わったね。
そう、終わりましたね。先ほどね、ブラウザのサイズ関係なくなって
きた。そうだよね。
まあ、だからやっぱりそのレスポンシブウェブデザインっていうことが、今はもしかしたらその画面の幅に対してどう最適化するかしか考えてないかもしれないんですが、まあ、今後はそれ以外のことも考えていくことがレスポンシブだっていう、
そうですね、それが求められるかなと。
はい、ありがとうございます。では、私からはですね、最後に、これからのデバイスということで、かなり予測なども含めているんですけれども、お話をしていこうかなと思います。で、まあ、スマートデバイスの今後としまして、やはり見逃せないのが、ウェアブル、デバイスですよね。先ほど安久さんのセッションにも少し出てきましたが、今開発されています Google グラスですとか、Galaxy Note には、Galaxy Gear という腕時計が別売りで販売されています。でソニーもスマートウォッチというのが、ね、出てるんですけれども、まあ、ウェアブルデバイスって結構注目はされてるんですけれども、うん、実際問題、じゃあ腕時計って今つけるかっていうと、なかなかちょっとやっぱりダサいですよねっていうのがあると思うんですよ。ギャラクシーギアとかかなりダサいんですね、正直。
ごついですよ。
ごついですよね、うん、はい。でこれウェラブルで考えてしまうと、やっぱりどうしても限界、メガネなのか腕時計なのかという話になってしまうと思うんですけども、私はそのウェラブルのやることはあんまり関係ないかなって思ってるんですね。ちなみに関係ないんですけど、これピクスタさんから500円で買った写真なんですが、時計嫌いで検索したらこれが出てきてですね、すごいですよね。これ何に使うんですかね。
我慢してますよね。
で私がですね、大事なのはセパラブルですかね、その要は分離できる通信モジュールと表示デバイスだったりですとか、うん、入力デバイスを別々にできるっていうところがすごく魅力的かなと感じています、うんうん。でこのウェラブルデバイスを今支えているテクノロジーっていうのは NFC っていう、その、タッチするだけでペアリングできるんですね。でそれで、ペアリングしたものを Bluetooth で通信をして、で例えば腕時計とかをディスプレイとして表示したりですとか、そして、音声認識をしてそれを入力するっていうようなので支えられています。で例えばこの NFC や Bluetooth 遠隔ディスプレイというものを使ってあげると、他の分野でも使われてるんですが、例えば今ソニーのグラビアという、テレビ、リモコンの裏側に NFC が搭載されています。でそこにエクスペリアをですね、こうかざしてあげるとペアリングされて画面が瞬時にテレビに飛ぶんですね。で、まあ、iOS とかでも一応その ITV、Apple TV 使ってペアリングをしてやればできるんですけど、その NFC でタッチするだけっていうのがすごく簡単かな。
なるほど、なるほど。
はい。で例えば今開発進められているのが丸めるディスプレイというのもあります。で例えばこれが実用化すればですね、まあ、ペンサイズとまではいかないかもしれないんですけど、巻物ぐらいのサイズで、どっかに忍ばせておけるような、うん、大画面の、うん、タブレットみたいにも、そのまま出すんではなくて、うん、こうビロビロって引っ張って表示するみたいなディスプレイというのも出てます。
武将みたいな感じでこ
うバッ、そうですね、
巻物、
巻物みたい
な、バッ
もうこんな長いやつとかできるんじゃないかなというのがあります。そして、まあ、やっぱり未来的なのはこの空中投影ですよね。これも実際開発されている会社さんありまして、実用化されるんではないかと言われています。で例えばフロントグラスです、ね、にも投影できますので、例えばこれを応用すれば 今みたいにカーナビが独立した機械ではなくて、スマホで行き先を調べて、それを車に乗った時に NFC でタッチして、あとはフロントグラスにそれが表示されていけるみたいな技術もできるかもしれません。そしてデジタルサイネージということで、今いろんなところに画面がありますよね。自動販売機なんかにも画面があるんですけど、例えばこれって空港で今レンタルパソコンってあるんですけど、あれってなかなか使いづらいじゃないですか、自分の環境じゃないので。なので今後もしかしたらその画面だけ借りれると、で NFC がついていて、まあ、自分の携帯端末をタッチしてキーボードと画面だけ借りるみたいなサービスとかもあっていいんじゃないかなと考えています。まあ、とにかくそのセパラブルをすればいろんな可能性が出てくるので、やはり面白い、未来が待ってるんではないかなと考えているんですけれども、 ども、まあ、画面をその時必要なものということですね。でもう一つやはり、そこで、進化していかないといけないのが音声認識の部分です。で実は音声認識今 Google もですねすごく開発に力を入れていまして、こちら、私の Nexus 7なんですが電源を入れます。今あの Android ってフェイスロックなので今気持ち悪い顔出ましたけど、よく解除されて OK Google って言うと、Google 検索が立ち上がるんですね。で今 H ソースペースと喋ると H ソースペースの検索結果が出るということで、私今一切キーボードに触りませんでした。あの実は今の Android 4.4 キットカットというものからホーム画面が音声認識をするようになったんですね。でもちろんあのほとんどの言葉はあの応答しないんですが OK Google というキーワードだけ反応してくれて、そこから検索とかいろいろなことができるようになっているんです、まあ、iOS でも似たような機能で Siri というのがありまして、で今 5S からは指紋認証ができますので、やはりこちらもあの押しっぱなしにして Siri を立ち上げた後、キーボードが必要ないんですよね。
必要さないですよね、
はい、ということで、これ昨年のスライドですが、昨年マウスカーソルをスマホは駆逐したんですけれども、今年はやっぱりこのキーボードを駆逐目指しているのではないかというふうに考えています。で、ちなみにですね、この音声認識って使ったことある方ってどのぐらいいらっしゃいますか？あ、でも結構いらっしゃいます。4割ぐらいいらっしゃいますかね。矢野さんも使ってきました？はい。でもあのどうでしょう、日常的に使ってるっていう方ちょっとあの、まあ、もう聞かないんですけど、あの聞いたらもしかしたらちょっと少なくなるかなと思うんですけど、特にやはり東京とかに住んでる方だと電車の中で OK Google っていうわけにはいかないじゃないですか、うん、
人前ではね、辛いですね。
しかもそれ認識してくれなかったりして
集まるいなって、ね、
何回も
言ったら、ね、そうそうそう恥ずかしいっていう、うん、まあやっぱりその音声認識 その障害っていうのは、恥ずかしいというのと、うん、まあまあ、まだまだ精度が低いと、うん、そしてまあ大量の文章というのはなかなか打ち込みづらいかなというところがあります、まあ、ただ恥ずかしいとか精度が低いというのはこれからその時代の変化ですとかテクノロジー あの進化によってどんどん解決されていくかなと思うんですが、解決できない問題がこの最後の大量の文章が打ち込めないというところですよね。でおそらくこの音声認識というのがもっともっと一般化してくると人々は打ち込まなくなっていくのではないかなと私は考えています。で実際おそらく Google の人たちとかもそれを考えているのではないかなと思いまして、こんな施策があるんですね、例えば Google で今、例えば今新御茶ノ水の駅から僕家に帰ろうと思ったら、今だったらこう新御茶ノ水から共同とかで検索してですね、あなるほど3時間あちょっとぐらいで帰あの30分ぐらいで帰れるんだなとかっていうふうに調べられるんですが、実はこれ去年あのシフトで矢野さんが紹介してくれました Google Now というサービス、恥ずかしながらですね、私昨年はお聞きした時何のサービスだろうと思ってたんですけど、Android に移って使い出したらすごい便利な、機能でですね、Google Now 何かと言いますと、こういった画面が表示されます。で今これは、先ほど僕はあそこの会場で立ち上げた画面ショットを撮ったんですけれども、今の会場から家まで何分かかるかっていうのをその時の、状況で出してくれます、そして今いる場所を GPS で撮って天気ですとか温度を出してくれます。お腹が空いたらここどうぞっていうことでおすすめのお店を出してくれるという、GPS ですとかカレンダーですとか、そしてアメリカの方では今もう Gmail を解析したりもしてるらしいんですけれども、Gmail から次その人が何をするかとか今どういう状況にいるかっていうのを判断して勝手に情報を出してくれるっていうサービスなんですね。でこれをですね、あの進化させると Google は何を考えているかというと、 Google グラスの時にやはり Google グラス入力デバイスがすごく、しょぼいので、やはりどんどんどんどんプッシュで、表示してくれるようになるんではないかと。でこれ例えば Google グラスのある画面なんですけれども、今空港にいそうな感じですよね。で次のフライトが何分ですっていうのをその場で表示してくれるという、デモ画面がありました。でまあ、とにかくこうデバイスがですね、いろんなことを察してくれるように、なっていくと、その音声認識というのがもっともっと進化していくのかなと、おもてなしてくれるということで、まあ、こう思って、まあいいです。はい。まあその時ですね、まあ、こういった形でデバイスが進化していった時、ウェブでブラウザというのはやはり搭載されているでしょうか。でその時にその必要なウェブというのは一体どういったものなのかというところを考えていかないが、はい、ただちょっと実は私もは、これはあの結論は出ていないので、まあ、皆さんと一緒に来年以降考えていけたらなというふうに思っているんですが、まあ、ぜひこれからのウェブの話をしようということですね。はい。 い、ではお時間ができましたのでまとめていきたいと思うんですが、はい、まずは矢野さんからいただきましたそのデザインというところでユーザーのその今の状況ですね、まあ、そのユーザーあの学習能力が低いというわけでは多分ないと思うんですよね、うん、ただそのスマホを使っているその時間が隙間時間だったりするので、うん、あのしっかりこう読んでくれないというか、
そうですね、
はい、そういったところがあると思うので、その今どういう状況にユーザーがいるか、落ち着いて座っているのか、立っているのか、歩いているのかっていうところで、あのどういったデザインが適しているのかっていうのを考えていく、
う
ん、
そうですね、
はい、
そして先ほども出てきましたその RWD というのは必ずしも画面サイズだけの話ではないよと。
そうですね、
はい、もう今後はそのコンテンツが HTML の中のどこにあるかは関係なくて、うん、CSS で、そのデバイスに合わせて、
そうですね、
はい、設定してい
く次のステージです
ね、
はい
はいはい、ということなので、まあ、そのウェブサイトとはどういう姿がいいのかというのを改めて見直せていただきたいというふうに考えています 。
はい、
はい、以上でございます。2019年も頑張っていきましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。